closer.
ドニーエンの話するじゃん。
このドニーエンの話します、ね、
カンフーの話になった。
ローズワンでドニーエンが盲目の選手を演じてたじゃないですか、うん、でドニーエンってブルース・リーをまんまやってる映画もあって、うん、でもブルース・リー大好きなんですドニーエンって。
いやそうじゃない、うん、
でブルース・リーが死ぬ前に計画してたやつが盲目の選手の、
うん、はいはいはい、
それをスター・ウォーズでドニーエンがやってるっていうこの泣ける
カンフー好きとしてはもう唾出ちゃった。めっちゃ
すごいのよ。
よだれその話泣ける。
ザトイチをブルースリー やろうとしてた。
へ
え。できずに死んで、まさかスターウォーズでドニーエンがやるとは。
やってるね
はぁってなりました。
でもすぐ死ん、あの回で死んじゃった。
もうそれはあの
だよ、
それはあのキャラクターもったいないよ、ね。
チアルとイムウェだけの映画を作ったでしょ。
そうだね、もうすぐにね。
うん、ジェダイと一緒に戦って、そうそうそうそう、あれこっちの方が強いじゃんってなる。
そう。でもあの海外だとツッコミで、ね、ストームトルーパーのあの鎧にあの技は効かないじゃんって言われてる。あ
それはね、
悲しい話。
じゃあストームトルーパーのさ、あの白い防具ってあれ結構強いよな。
強いのに。あんなさ、
あんな棒で。
木の棒で無理じゃない。
はい、無理。
ノーシフトしたんかな。
じゃでもお腹殴られたしさ、足引っ掛けられたぐらいで気絶してるの。
すごい訓練の足りてないやつだった。
それかドニーエン本当にフォースあったか
実は、ね、でもフォースはあるよな、あれはある
よ。
なんだろう、フォース、そのさ、
ミディクロリアン、
ミディクロリアンね、
あれせこいよな、
血の中にみたいなね。
ワンツースリーがだから、
でもね、あれはね、なかったことにしてるっぽい。でも
言わなくなったね、
うん、やらせ臭がすごいやん。
そう、
せこいもん、そんなの。
そうだよ、
やらせ臭ってない。スターウォーズと、
そう、
スターウォーズはやらせやん、あん
な。やらせだよ、
うん、せこいね。
そうだ、
まあ、スターウォーズはやらせっていう、うん、
そもそもがやらせ、
うん、やらせだよね。
あ、沖さん帰ってきたから。
でもそもそも、はい、むしろその C3PO とか俺
はスターウォーズはやらせなんじゃないかっていう。
じゃあ俺 C3PO と R2D2 とヨーダしか認めてない。
ないな、
もう全部キャラクターじゃん。
あとボバフェット、ボバフェット
かっこいいね、もうキャラクター、う
ん、私はね、もう高橋良樹の影響受けちゃってイウォークが超好きだから。
僕ポーチ買っちゃったから。
そう、ちょうだい。
いやだ、ね、はい、というわけでございまして、
トムトルーパー
のランキングが出ました。
トムトルーパーかっこいいよ。
ランキング出ました。
レゲー出ました。あ、よかった、
お願いします。
なかなかのランキングになってる。マスク
香ばしくなってる。
意外香ばしいです。これをじゃあ踏まえまして、
しい、
じゃあ残り50分ね、話してみたいと思いますが、はい、じゃあいきます。モグラグ的映画ランキング2016、
こいこい、
じゃあ
第30位、スポットライト世紀のスクール、 2.1 ポイント。
こんなとこなんだ。
第29位、
はい、
ハルクです。
ローグワン。
ローグ低いな。
え、だってそんな評価高くなかったもん
か。第28位、
散々喋ったけど。
第28位、
はい、
テイク。
あ、低い。
ちょっと喋りたいな。
そうやな、
最高なのに。
第27位、
はい、
でしょ、It Follows。
あ、
これもね、喋りたいっちゃ
デトロイトの映画は最高って
。これ結構いい色。
デトロイトの映画、ロボコップ
。
違う、古い。
それドンブリ
ー。ホラ
ー。あ、ドンブリ
ー。そう、ドンブリ
ー。ただのホラーじゃない。
やばいやばい、今、バラバラに喋ってる。
いけない。
すごい。
まずランキングを。
いきましょう。
うん、
第26位、
はい。
帰ってきたヒトラー。
あー、さっきあれだ、はい、見なきゃ。
第25位、
はい、
ヘイトフルエイト。
あ、
カナダ入ってきました。
タラ
タラタ
ラ。第24位、キャロル。
あ、もっと上げて。
レーズが来た。
第23位、チャックノリス VS。
すごい。
言ってるやつ一人じゃねえか。
でもほら、
そうなってくる。
まあね、
5分ぐらい
見てないからね。見たら多分上がる可能性見なきゃ。第22位、太陽。
ああ、
俺一人。
一人のやつ、やっぱ強いね。
第21位、3.1 ポイント。君の名は。
お、
あ、
意外と高
い。意外に高い。だって入れてない。
入れてない人いっぱいいる。
意外に高いな。なんでかんできました。
低くね。
第20位、3.7 ポイント。 コップ感。
あーイエーイ。
ベーコン。
それぐらい、それぐらいでいい。
あ、ベーコン。
いい。
ケビンベーコン。
第19位、4ポイント。ルーム。
お。
お。
第18位、うん、第18位、
ブリーラソン
やる。同じく4ポイント。カツラギ事件。
ああ。
演劇のやつ。
うん。
第17位、4ポイント。ノックノック。
あ、一人のやつ。
まあ、このぐらいの感じやと思う。
一人のやつ強い。
16位。
情熱で入れてるやつ。
16位、4.1 ポイント。シングストリート未来よ。
ああ。
これそんな高いんだ。
15位、4.5 ポイント。ちはやふるか。
B1 だ
ね。B1 やね。確かに。
ちょうどいい。
第14位、頑張りまして 4.6 ポイント。D パンの戦い。
イエーイ。見て。みんな見て。いい映画。
見てよ。
13位、5ポイント。アイアムアヒーロー。
あー、いい位置、いい位置。
12位、5ポイント。ズートピア。
あ
ー、高いね。結構高い。
ね、見なくても。
で、第11位が5ポイント。アメリカンスリープオーバー。
あー、一人で見たやつ。見たい見たい。
これ本当にいいから、超いい青春映画。
ねえ。
うん、そして今いきます、第ベスト10、
はい、
10位 5.1 ポイントヒメアノール、
おー、
OK、すごい、
出たー、いい
ですね、9位 5.5 ポイントブリッジオブスパイ、
あー強いね、スピルバーグ、
いや面白かった
スピちゃん、スピはすげえな
8位 5.6 ポイントサウルの息子、
わー、マジか、
7位6ポイントドントブリーズ、
お
ー、
やったー、
高いね、
いやだってそれぐらいいい映画だよ、
確かにハラハラさせられた、
6位 6.5 ポイントデッドプール、
おー、デップ、
まあ、
デ
ップ話してない、まあ、あとで喋ろうか、
は
これはやっぱこんぐらいでしょ、う
ん、ありがとうございます、
ライアン、うん、レイノルズがあのキスしてたね、男と最近、
あ、そうなの、
なんかの授賞式で、
オーマイガー
シュ、
オーマイガー
シュ、ベスト5、
はい、
はい、はい、あ、ごめんごめん、
第5位 7.5 ポイントマネーショート、
あー、いい映画、
分かり1位にしてるから、
すごい、
そして第4位が、はい、すごいのきました、10ポイントディストラクション、
イエーイ、嬉しい、
楽しい、
そして第3位 10.5 ポイントマジカルガン、
はい、
見てくれ、
そして第2位12ポイントシン・ゴジラ、
おお、高え、やっぱみんな平均で入ってるからね、
そして1位は今年も結構な大差がつきましたね、21ポイントめっちゃついてるこの世界の
方、いや
ー、ということでございました、
結構いい、やっぱいい、いいランキング、いいランキング、
いいとこに落ち着いたね、
あ、そう、
うん、
そうか、ズートピアって誰か上の方に入れてたっけ、
ズートピア、
なんか真ん中ぐらい
に、私入れてない、
高くなって
、俺は30位から、
俺5位、
大森くんの5位
で、俺が高い、5位が、
あ、そういうこと
か、じゃあ大森さんはだから信頼できるねんって
どういうこと、
俺はだから数年前にレゴムービーを1位にした時点で信頼しようって、
そうだね
レゴムービー1位になった
、うん、でもこれ結構いいランキングだね、
これマジで、
うん、
結構なんか、
うん、なんかね、
なんかみんな
ちゃんとバランスがすごい、
えーみたいのなくない、
うん、もうデストラクションベイビーズマジ、いや、
でもね、
うん、高いね、
デストラクションベイビーズ正直こんなに高くなるとは思わなかったよ、
私は、
俺は好きやけどな
と思う、ガン推しだもん、
マリコさんですよね、これ、
う
ん、
そうそう、マリコ哲也、
マリコ哲也、
そう、
マリコ哲也
の初の劇場用長編なんだよね、うん、でその前はそのイエローキットしか撮ってない、学生の頃の卒業制作
で、ね、まあ語ってないところで言うとやっぱ6位のデップかな、
あー、デップね、
デッドプール、
やっぱセックスシーンが最高の映画、最高
で、まあだからこうデップに絡めて、だから今年
アメコミ
のアメコミ映画を全部ちょっとここで表したらいいんだ
よ、DC の悪口、
DC の悪口、
とにかく DC 大丈夫かっていう話ないけど、
私はだってやっぱりあのバットマン VS スーパーマンとスーサイドスクワットがビリーのワンツーだから、
いやもうワースト、もうワースト言っちゃってもいいぐらい、
ワースト、
ワースト、
ワーストスクワット、
ワースト、
テラフォーマーズ、
あー見てない、ごめん、
一応各々に言うっていう話だけど、
そういえばテラフォーマーズ今年か
あったね
俺ワーストはリップ・バン・ウィンクルの花嫁、
あー
ワーストなんすか、
いや そうなんだ。面白くない。いや、もうね、その期待してたその落差の激しさでワーストにしたい。
監督誰だっけ？
岩井俊二。
岩井俊二にもう期待してません。
いや、俺は。
絶対スーサイドスコアズやろ。
いや、俺見てないのよ。
見てない
んだ。
まあ、いや、だから、ひどいひどいって二人が言ってるからさ。
いや、でも、ひどさの確認。
優先順位が下がってくる。
そう、優先順位が下がって。
マジ大丈夫。
好きな俳優いっぱい出てる。
そうだよ。
めちゃめちゃ期待しちゃうな。
監督だってさ、あの監督じゃん。なんだっけ。
フューリーのね。
フューリーの監督だよ。
マジで
フューリー撮ってよ。
そう。
あれは
戦車？戦車？
そうだよ。
いや、あの監督なん
や。あとトレーニングデーの脚本とか
書いてる。今年はさ、なんか東方ルネサンスって言われてさ、いわゆるあの制作委員会システムをやめたことによって作家性をこうより出せる映画のシステムになったから、邦画がいい映画が多かったっていう一般的に言われてるんやけど、今それがアメリカンヒーローものに制作委員会システム的なものを感じずにはいられない
と
か、すごいバイアスが。
いやでもね、意外と X-Men しびる
もん。いやーきつかったよ。
X-Men もね、アクカリット
もひどかったし。
X-Men は俺30位に入れてんねんけど、
入れてるよね。
くちゃってなる人間って今まで映画で見たことなかったなと思って。
あの一番最初、
一番最初。くちゃってなるのは、くちゃってなるの
を、くちゃってなって壁にどもんやろ。
あれをジェット、何だっけあれ、ジェットコースターで、ファイナルジェット
コースター、ファイナルジェットコースター、
ファイナルジェットコースター以外で。しかもファイナルデッドコースターって上からなんかが落ちてきてなるやん、じゃなくて超能力でくちゃってなるから、
丸見え、
丸見えやねん、
丸見えや
な。俺それだけね、すごいフレッシュやなと思って。
あ、正直
そうだね、あったあった、思い出した。
あそこは
30位に入れた。
あそこはいいと思うけど、
あそこはやねん。それ以降はこいつしょぼうと思って、神様のくせに。
ワンシーン。
そうだよね、神様だからね。
一番最後ほんまひどくない？
ラース太陽神ラーみたいなぐらいの気取ってやがる、気取ってるくせに、お前弱みたいな、俺でも勝てるんちゃうかと思って。
ストームの転換の仕方
でよかったでもなんかその青春ドラマもちょっと入ってくるね、X が。
いや、それはファーストクラスでうまくいったからっていうことだけやねんな。
でも結構あのちょこちょこした物語は私は好きだ。ちょこちょこ走りやってるやつ。
いや結局
ほら、俺 X 名はその、あのマグニートが好きやから、あいつが出てたらもう絶対上の方に行くねん。
あ
いつだけは、
あと
かわいそすぎる。
早いやつ、早いやつ。クイックシルバーのシーンだけ。
名前がいいね。
超好きなの。
いや、でも、あれも2で良かったのを倍ぐらいの時間に伸ばして。
いや、もう最高じゃん。でも、
マグニートだけな。かわいそすぎるやん。家族絶対殺されるやん、あいつの。
でもほら、クイックシルバー生きてるから。息子って言わないんだけどね。
めっちゃ早いから。
それ、あの、スタートリックどうだったんですか？見た。
あ、見た。
ビヨンド、俺、見
てない。脚本がね、あの出てる。名前忘れちゃった。
あ、サイモン・ペグ。
サイモン・ペグ。
あ、そうそうそう、そうそうそう。
あ、そうなんや。
私結構嫌いじゃない。
あ、そうなんだ。見れなくて。
え、あれ、見た人いないの？私だけ。
意外と見てないですね。みんな見てると思ってた。
IMAX3D でちゃんと見て
る。サイモン・ペグは好きやけど。
でも、なんだろう、あの別の世界星に行って助けるみたいな話で、まあいつも通りみたいな感じだけど、感じだけど、やっぱりスタートレックが一番出来がいいと思う。私は今回
そういう DC とか
X-Men とかいろいろ、
いや、デッポでしょやっぱそれは。
いや、シビルウォーとデッポやと思うけど、
デッポはもう別口と私は考えて。
シビルウォーは
なんか微妙だった
の。シビルめっちゃ高いけどね。
嘘。
まあ言いたいことは分かるんやけど、
もう飽きちゃった。
あ、それヒーロー疲れ。
ヒーロー疲れ。もうね、っていうかハリウッド超大作疲れ。でもなんか100億円かけたやつもうええわみたいな、なんか 劇場で見ないって意味がないやつが多すぎて、うん、家で見てもスケール感が違うし、だから IMAX3D で見る用の映画だと思うの全部、う
ん、
で
ダンタクダダンタクダダ
ダンタクダ
ダダ
だからすごい
針が落ちるピーン
メグやからこれありがとうね力
で後ろ
うん、でも
こっちからもこっちからも。
いやもう長いわ。
子供と DC の悪口を言おう。
そうだからだ。
違う違う DC の悪口から。
いやてか DC はもうほんまに。
でもほんまにやめた方がいい。
やめた方がいいと思う。
もう一回。
きついで。
5年ぐらい休憩して。で自分たちの想像力がマグマのように出てきた時に作ってほしい。
想像力。でもフラッシュがほら絵面ミラーだから。
そうなのよ。
世の世の。
そうなのよ。
女の子たちはちょっとこれは待ってない。この前渋谷いたらしい。
嘘。
なんか
マジで
お忍びで
どうやってるの。
エズラミラー。
でもこれは
バイクしちゃう。来年つうか今年ワンダーウーマンあるじゃない。
あるあるあるある。みんな大好き。
ワンダーウーマンよかったよ。
予告編かっこよかった。
マジで
見てない。
でもね予告だけってことが多いから。
あ、スーサイドスクワッド予告めっちゃおもろいから、ね、
予告大賞。
予告は何回も
まさかが。はいやてか俺スーサイドスクワッドマジであのなんなあの飲み屋のシーン。
あ
ーそれは予告でもあったやつ。いやあれ本来上がるシーンやん。
うん、
なんであそこで
上がらないの。
しんみりしち
ゃう。なんかあの何真剣10代喋り場みたいな。
そうそうそう。
なんなあのマジカスやんと
思って。怒った方がいい。
これでも2回目だから私聞くのは。
いやあれほんまだハーレークイーンだけはとぼけ続けるとか。
そうだね。私ハーレークイーンの全身の衣装持ってる。
そもそもハーレ
ーやってきて来てみて
見た
全部持ってる。
そもそもあのハーレークイーンが精神科医からハーレークイーンになるエピソードいるあれ。
でもあれは本当の話やから、あの DC の
原作はそうやって。
そういうのいらないってこと。
いらん
っていうかさ、だってジャレット・レッドがさジョーカーだよ。ヒース・レジャーを抜いてくるんじゃないかって期待があるじゃん。
思った
ジョーカーは絶対的な悪として存在していいね。
いやっていうか出番が
ジャレット・レッドのジョーカーも俺は悪くないと思うよ。
いや
もう、ね、多分聞いてる人分かんないから。ぐちゃぐちゃすぎ
て。もう一回じゃあもう一回言ってんて。
ジャレット・レッドのジョーカーは俺は悪くないと思う。あの存在として悪くないと思う。存在感として。
いやだってジャレット・レッドは
いや
あの映画のために
ハーレークイーンの問題やね。ハーレークイーンの問題。
ハーレークイーンが悪い。
うん。もっと悪じゃないと。
かわいいね。
確かに。
もう尽くす女としてね、ハーレークイーンが出てきちゃう。
あの人そう単体で撮るでしょ。しかも
撮る人気出たから、う
ん、いやあれいや、俺元の設定知らんよ。知らんけど
誰でも、まあ、勉強しなきゃ。
でも、ね、これは
勉強せえと。
これはあの邦画を見てたら分かる。邦画をいっぱい見てたら分かるんやけど、男より女の方が落ちれるっていう、
あの
堕落っていう意味で女の方が深く落ちれるっていうことを僕たちは
髪の付き
日本映画を見ることによって学んでるわけです。男はどっかでストッパーがかかっちゃう、
うん、
しょぼい生き物なんですよ、うん、そういう意味でハーレークイーンはジョーカーよりもディープじゃないとダメだと。
すごい。なんだろう、飲み屋飲み屋どけやつ。急に
ハーレークイーンに対する愛が深すぎる。
いや
俺のハーレークイーンどうしてくれてんの。
なんか
原作も読んでないのに。
あの
バックグラウンドも知らない。
あの社会なんて男が作った価値観で出来上がってるもんのやん。それを打ち破っていくのはジョーカーでありハーレークイーンであるはずやのに。
確かに。
でむしろもうジョーカーが引くぐらい落ちないとハーレークイーンは
全然
だ、ね、そういう存在じゃないとダメだよ。それは男と女の
言ってください
よ。男と女の役割の
話。行こう
今から。
みんなで行こう。行こうアメリカ行こう。
アメリカ行こう。アメリカ
どうしたんや。略して DC やこんなもん。
うまくいい。
親父ギャグ。
きなみ超えてきた。
全然きなみ
じゃない。きなみやけど。
タモリがタモリクラブで言ってた、親父になったらあのダジャレを。
それあれでしょ。
聞かせたいんじゃない。ただ言いたいんだ。言いたいんだ。
のリズムを
言うだけでいいんだって言ってた。
あのハーレク
指導してるもんね。
いやあのハーレクマジダメやし、あいつら。 真面目すぎる。
真面目は思った。あの本当に戦ってる時に耳ちぎるぐらい、噛みちぎるぐらいの
感じでね、や
っぱり。あとさ、あのっていうかさ、あの煙になる女の子みたいな、うん、あいつめちゃくちゃ強いやん、絶対、うん、
最強
なのに、なんでハーレクイーン殴られたりするわけ。ハーレクイーンがガシッなんかため張ってたよ、うん、おかしくない。だ
あれで唯一おもろかったのは年齢4000何歳みたいな、うんうん、あれあのでも俺らデーモン小暮かっこが
いもうね、
慣れっこな、そのギャグももう慣れてるしみたいな。
でもデーモン小暮なんかさ、曲誰も知らんやん。
世紀末。
でもあいつは英語ペラペラ。
早稲田大学の整形なだけやん。
かなりインテリアから。
悪魔のくせに。
うん。うん、なんでデーモン国連。
なんで世紀末の悪魔。
だからデーモン国連のことを言っても、みんなデーモン国連のことは知らん。
え、
年齢だけは。
インディペンデンスデー見た人はいないんです
か。あ、見ましたよ。
見てない。
あ、見てないんだ。
いや、結果入らんかったね。
うん、入んなかった、
ね。入るぐらいの映画だったんですか。
ね、俺はなんかそういう
の。俺はまあ入らんかなって感じ。
そう、エメじゃないね。俺はベイ、ベイ。
エメリヒが撮ったの。
そうそう
そう。そうそうそう。
面白くないじゃない。
いや、でも。
だって
面白くないんだけど。
もっと語るべき
エメリヒだろ。
これは一見一緒のように見えるベイやね。
ベイ派だからね。
ベイ派やね。
ベイ派だから、
ね。お一緒でもないんですよ。クローバーフィールドレーン。
はーい、来ました。
ダメ
だ。大好き。私好き。
ダメ
面白かった。
私はね、ジョン・グッドマンが出てる映画全部好きだから。
あれ
は
誰？デブ。
あのデブ。
デブデブ。デブ
クローバーフィールドの続編でしょ？
続編っていうかね。そうそうそう、
世界観。俺クローバーフィールドに出てたちょっと黒人の女の子
が。あ、可愛かった子ね。
世界観が
好きなだけ。
やんわり素材全く違う映画っていうだけで全く違う映画。
そう。でも。もう、
サスペンス。
普通のサスペンスやな。
密室サスペンスで、密室劇だから。っ
ていうか、ルームとか、あと、
なんか、大森くん多分好きや。
絶対好き。
あ、そう。だから、予算ないんだなって感じじゃないか、
予算はないよ。
でも、すごい。
ルームとか、どんぶりと一緒やで。
あ、そう、近い。
そうそう。
ルーム
どんぶり。
どんぶり
って略されると
。どんぶりなんだっけ、
ドントブリーズ。
マジで、ルームと、ドントブリーズと一緒やね。
一緒一緒。でジョン・グッドマンはさ、公演の映画とかによく出てたりとか、バートン・フィンクとかでさ、隣の部屋のさ、すごい怖いデブみたいなのとかさ、ビックリボウスキーでさ、あのベトナム帰りのすぐ切れちゃうさ、怖い親父やってんだけど、その感じとか、いい役者だから、
うまいよね、
うまい、もうお前ベトナムではそんなことは通じないぞみたいなすぐ言うみたいな、それ言われたら誰も文句言えない。
つけたなって思いながら見ましたね。
そう。
でも怖い。
でもあの巨体がさ、やっぱ怖いんだよね。
イットフォローズ。
イットフォローズ。
見えてないですよ。
見て
でもさ、
あの同じ監督の映画を1位に上げながら、これは自分でもひどいと思う。
その1位の映画ちょっと聞きたい。
アメリカンスリープオーバー。アメ、まあイットフォローズの監督が監督映画で、イットフォローズがまあ上映した後に、うん、そうそう、これやってないじゃんっていうことで、うん、あの下北沢のちっちゃい映画館で2週間ぐらいやってた、トリウッドで、
それが1位やったよね。
それがめちゃくちゃ、まあ本当にそのアメリカの10代の子たちがお泊まり会をするって、うん、いろんなところでっていう、なんか分習慣みたいのがあるっぽくて、うん、その日に いろんな子たちにスポットを当てて、うん、まあ、もう青春模様がこうどんどん描かれていく。だからスーパーマーケットで一目惚れした子を夜中に探しに行く、あの子のとこ泊まってんじゃないかっつって行ったりとかするとか、そういうのがどんどん行われ続いていくっていう、一夜を描くっていう、朝までを描くっていう、もう本当にシンプルな青春映画なんですけど、まあなんて群像劇になって、もう本当いいんですよ、
ね。あ、でもそれはでもやっぱイットフォローズでも継承されてるかも、
ね。でしょ、
なんかそう
聞く。なんか俺イットフォローズの俺が一番好きなポイントって、結局なんかそのある呪いのルールがあんねんけど、うん、それがだからセックスしたら映ると、
うん、
それってなんかあのまあ言ったら。みんながそうじゃないかみたいな感じでやってるだけであって、はいはいはい、で結構可愛いヒロインなんやけど、うん、それでもう行きずりの男とセックスとかすんねやんか、うん、でそれがなんかすごいあの10代に女の子がまあちょっとまじないみたいなものを信じちゃって、うん、 セックスすらしちゃうみたいな、そう危うい青春のなんかこう青春ものとしてすごい見れたのは、
う
ん、
うわそれもう絶対見なきゃいけない
なんで見てねえんだって、うん、なんで見てないの
バカなんじゃない、うん、
だからなんかその
お仕事がねお忙しくするからこちらが
ホラー的な側面というよりやっぱりそういう見せ方がすごい上手かったからなんかあのホラー映画なんやけど俺はホラー映画を今見てんのか青春映画を見てんのか分からんくなる感じが、の瞬間がすごい僕は好き。
大林信彦のハウス的なことです。
で、ああ、まああれはまあ、
違うな。
大食いのキャラマックみたいな。いや、あれはね、中学生とかやったやろ。いや、もうちょっとやっぱ
大人のアメリカの高校生よ、ね。ちょっと性的な匂いもする。
うん、ね、なんかその未公開で今年、公開になった映画で、うん、スラッカーっていう、うん、エビバディ・ウォンツさんの監督が、うんうん、
最初のやつでしょ、分かった。それもリチャード・リンクレーターの
最近
公開になって、見てないんだよ。
それも、
DVD が出たんだよね、確か。
いや、あのね、映画館で上映があったんですよ。何回かあって、この前アップリンクでもやってて、それもすごいいい青春映画。もう100人ぐらいの、
そうそうそう、アップリンクで。
その街の
悔しい、
もうどうでもいいのもダメな若者たちを100人ぐらいただ映してくる、くだらない話しかしてない、それをもうそれも一夜やっていくっていうだけの映画なんですけど、うん、
一夜でさ、ビクトリアって映画を見た、
あ、見た、見た、
まあ、ビクトリアはね
ワンカットで、
うん、見てないんだ、
一夜の話を、
あれは
すごいよ、
面白かった、
よくできてたと思うけどね、
私はこれは、うん、技術がすごいって、そのワンカットで
撮れる。バードマンが
技術
だよ、あれは。
いや、だ
ってもう全部タイミング合わせてやってる
じゃん。だからそれってでも技術じゃなくて、
ここでこう。
練習というか。
いや、あれ、俺ほんまに、俺のダメな基準は相当ひどいと思うけど、あえて言わせてもらうと、相当よくできてんの。相当よくできてんねんけど、唯一、タクシーに乗るシーンがあって。そん時だけカメラが意識されちゃうね。
ああ
、そこだけ、あそこだけ俺 CG で直してもよかったと思うぐらい。
開くってことか。
あれ何で見た？
入って
銃撃戦の後、うん、ああ、はいはい、
扉の外も映すまではいいね。出て閉じてカメラが出て閉じるっていう。
と、もう人いるじゃん。
いるやん。そこだけ、でも、そこだけっていうのもすげえけど。
確かに。
でも、本当にすごいのが、その、ワンカットで、結構ダラダラした映画だと思うんだけど、うん、飽きさせずに、最後まで見せるっていうのが、よくできてんだと思うんだよ。で、全く知らない子たちだし、スターなんか一切出てないし、うん、で、話もどう進むか分かんないじゃん、全然。うん、全然知らない映画だから、で予告見ても何が何だかよく分かんないし、
いや俺だからあのベルリンにさなんか1週間ぐらい行って、うんうん、なんか空気感もなんとか超リアルやねんか、うん、でベルリンに住んでる人らって基本ああいう感じやんっていうか、うんうん、あのやん悪っぽく見えてもやっぱ そんななんかこう急に行かへんみたいなところのバランスやってるのが急にバイオレントに行くのは、うん、めっちゃリアルやと思ったよ空気感。でも最終的に全部がうまくいってクラブに戻った時のあいつらのはっちゃけ方に引いた、
うんうんうん、あ分かるけど、でも彼らはやっぱり浅はかなんだよ、そういう犯罪に入っていく。で
そんなやつクラブに寄ったらマジ嫌や
わ。いやいや、でもそんなクラブってそんなとこだよ。
いやいや
そうなの、
あのぐらいの客層のああいうクラブ
でも役やってる
けど、やってない。
あの、いや、あの時点で。
あ、やってた。
いや、あの後に。あ、そう、あの前、行く、結婚する前に、やってるから、で、それの達成感もあって、あ、なるほど、
そうそう。みたいなね。今回、選ぶときに思ったのが、あんまり人が見てない映画で、で、超大作を抜いて、ちょっとマニアックな国の映画を入れようっていうのは意識してやった。
ありがたいな、うん、それ。
ラブ 3D は誰も見てない。
見てない。何なんですかそれは。
これはね、最高だよ。3D のセックス映画だから、
うん、もう、はい、
すごいよ。あの、感謝されるよ。
やだされたいと思って。
PK は ?PK 見てない
?PK 見てない。
きっと、うまくいくの。
うまくいく
の、ね。いや、見たかったのよ。
翔太君も見てないの？
いや。
急に眠くなった。 ってる。なんか可愛い子出てきた。
宗教の話ですよね。
そう。
そうなん
や。俺、この人社会派なんやって、改めて思った。
まあ、でも、キッドノーク行くもさ、割と、その時代、
格差社会はね、
インドのさ、
言ってんねんけど、でも、基本的にコメディの映画やから、この映画、この監督のさ、社会派のレベルって、一本だけでは分からんかったやん。それが PK 見て、明確になった。この人はインドの社会問題をすごいやろうとしてて。
いいんだな。
しかもさっき俺が突っ込まれたやつ。インドとスリランカ。
ああ、なるほど。
の違いっていうのと、あと、インドの中での宗教観みたいなものを、
インドやばい。
宇宙人を介して語るっていう、すごい映画で、で、途中であんまりこれはちょっとほんまさっき の, あの貞子 VS 海子と違ってあんま言いたくないネタバレが一個あんねんけど、
やめてもやめても
やめてもダメダメ、
それはなんか見る気がする、
俺も見る気がするから、
なんか貞子は一生見ると思うけど、
間接的に言うと、
え、
現代のその宗教から来る一個のリアルな社会問題が唐突にドーンって訪れるのよ、それを、うん、それってあのストーリーラインをぶち壊すぐらいのレベルで来んねやんか、唐突、その唐突さみたいなものがすごい、あのインドっていうもののリアルをすごい表してる感じがして、
なるほどね、
この映画はなんか基本やっぱ長いし、インド映画やから、で、あの、
ね、
どうでもいい、
ダンスシーン、
ダンスシーン、カットしても3時間ぐらいあるもんね。
はい、うん。でも、割と見やすくなってる。
全部見る気ないよね、インドの人、
ね。割とダンスシーンが短めになってる。
てインドの人って、何回かに分けて見に行くんだって。
そういうことだ。
そうなんだ、うん。ドラマみたいな。
そうそう。だから。
ラブシーンが全部踊りのシーンなの、
うん。そう。
鳥、
う
ん、じゃん。
まあ、なんか、僕は結構、やっぱ、
PK?PK。それはちょっと見てみるわ。
うん、ぜひ、
うん、全、めっちゃ見た
い。この世界の片隅、じゃない、間違った。何だっけ、
君の名は、
違うね。PK の一個前。
あー、
ヒットマイク。ヒットマイク。3D は。
ヒットマークいくが、おもろいと思った人は PK を見た方がいい。
アリズベールやろ、アリズベール、アリズベール、
予告編の作りはひどかったね、
確かに、
いやでもまあまあ思んないシーンも多いよ、
だから捨てるシーン多いけど見たら考えることができる、
インド映画やからな、
相当体調整えて、
あ、元気な時、
まあ俺は劇場に行ったからさ、
偉いね、
もうさその感じで行くけど、 DVD とかやと結構やっぱダンスとか長いかな、
私あとさ最近思うのが、それこそ DC 映画とかさ、マーベル映画とか長すぎね、
アリズベル
長い、長い、超大作が長いのが一番きつくない、
なんかいい映画90分ぐらいなん
だね、いや、そう、
うん、
スパッ、
コップか、コップか、コップ
短い、短い、短
い、短
い、コップか短いよ、
あれさちょっとさ、なんだっけ、あ、また出てこない、じゃじゃじゃらら、じゃじゃらら、じゃ、それスタンドバイミーみたいな、
いや、そうそうそうそう、
感じがすごい、
あの男の子2人が
最初がいいよね、あのスウェアワードを
言いながら、でそれは言えないみたいなさ、でも
またさ、なんかあいつらってさ、いきなりどっから来たのか分からへんやん、
そう、
急に
あれいいよな、
なんかあの感じで、うん、だんだん分かってくるから、
うん、説明は一切ない、
変えるとこも分かんないしさ、
う
ん、車運転できるしさ、すごい、うん、最高やん、
そうやな、
うまくなる過程が早いっていう、
うん
う
ん、
ケビン・ベーコン、
いやでもあんな子供でケビン・ベーコンに怒けられたら超怖い、
怖い、怖い、
多分殺されるって思う、
思うよ、だって、
まあ、実際
に殺される、インビジブルの人だよ、もう
インビジブルの人だ、
ルチンで追っかけてくる人だよ、絶対
やだ、ポップカーはすごいよ、ポ
ップカーはその青春ものとその追いかけられる、
あとグランドセフトオート合体して、
まあでも最後に大人になる階段がな、まあ、警察のサイレンをっていう、
そう、
あ、そっちに吸収する、
正義の、
あのさ途中にさコップカーでさ途中に出てくるおばさんもいいよね、
あ、超乱暴な感じ、
そうそう、
あんた分かってんだろ、
そう
大変なことになるよ、
そう、いい、あのおばさんもよかったな、コップカーは本当に 結構誰にでもおすすめできる映画だなと思う。なんか他のさ、ドントフリーズとかイットフォローズとかはさ、やっぱ好き嫌いあるからさ。
じゃあコップカー見た時になんかややこしい映画多かったのに、コップカー見たらすごいまっすぐやな
って、ね、そうなの。
確かに。
スッてね、うん、なるよね。
もう一直線話がケビンベーコン切れて、ケビンベーコンが追っかけますみたいな。
逃げるみたいな。
逃げます。
うん、そうだね。
すごいまっすぐで、すごい
見やすい。やつ出てくる映画多いな。まあ映画ってそういうもんか。まあ、
フェイクどうだった？やばいやつといえば。
フェイク？
サムラゴーチ。フェイクね。
今まだ誰も話してフェイクの話。
フェイクサムラゴーチ。
素晴らしかった。
いや、うん、俺はなんかサムラゴーチ。結局サムラゴーチサイドからしか、
いや、うん、俺フェイクはあんまりやな、
ほんと。
改めてやっぱなんかなっていうとこある。
いやでも俺は
やっぱ偏ってんなって思ったけどな、うん、俺はあんまりや
いや最後のマーやな。
あ
最後のマーで全て
曲が終わった後ってこと、
もう隠してることないですよね、うん、みたいなことを。
森達也のずっと意地悪な感じが好きだから私は、あれもうずあの人って結構ずっと意地悪じゃん。
いやでも、いやでもな、意地悪な割にはそこまでフラットじゃないなって思った。
うん、いやでもあれは
ドキュメンタリーはいいのよ。
映画の中で今年で言うと一番綺麗の切れ味のいい終わり方かなと思った。
ああパッとね言って。
うん、うわ余韻ある。だまあ団地も結構切れ味良かったけど。やっぱなんかね、さっきも言ったけどこう終わり方で言うと俺はフェイクはかなり好きかも。
うん、私はなんか人の生活に他人が入ってってずっと撮ってるっていうのはもうそれだけで異物なのに、
まあ、確かに
めちゃイケだ。
でしかもそれ
よもぎだ少年ぐらい
で人がやっぱりほぼ一人で撮ってるから、
まあ、そうやな、
肩入れするのは当たり前だと思うし、うん、取材対象に対して、うん、それはこの森達也も自分で言ってるし、うん、フラットな目線なんかないって言ってるし、うん、この人は、うん、で A の時もず A の時からずっと言ってるから、うん、なんかそういうのを森達也さんのそういう今までの流れで言ったら当たり前かな。
でもなんかね A と比べるとさ、ちょっと演出やっぱ意図があるやん。
そうだね、
森達也
の。いやだからそれを隠してない感じも俺は好きやったけど、うん、
あ隠してない感じだね、
うん、
で多分もしサムラゴーチは撮れ高が高かったんだと思うよ。
いやっていうかすごいやっぱ映画っぽかったんやと思う。だからほとんどフィクションに
そう
近づけれる感じ、
うん、
ファンタジーやんあれって、
う
ん、ほとんど。
だからわざとそうしてんのかもよ、もしかしたら、うん、何がフェイクなのかっていうとこでしょ。だって
映画
いやでもその
やってることも含め絶対それぐらいやってると思う、うん、
それぐらいの主題テーマって多分最初から織り込み済みやと思うんやんか、
うん
その多分 100% 嘘言ってるやんサムラゴーチって、うんうんうん、サムラゴーチのを撮る時点でそういうテーマにしようっていうのはもう織り込みず
いやだって多分そうだと思うよ、うん、本当に
飛膜っぽくやろうみたいな
取材しません、
うん、虚実飛膜っぽい題材で撮れんじゃねみたいな、こいつの嘘言ってる具合って本当にもう聞こえる風やけどみたいな。
いやだ
すごい悪いやつや
から、むしろ言うとだから
だから俺が
斜めでしか見れないから
、うん、俺が思ったのはサムラゴーチって
負荷取れない
あれ見たらサムラゴーチもしかしたらほんまかもって思うんやけど、
うん、
もうどんな状況証拠を並べても、うん、あいつはもう詐欺師やねんやんかって、
うんうん、だからこれはだからあれやん、なんかモチーフの大小はもう関係ないっていう話になってくるやん。例えばこれがさ、その戦争とかだろうがサムラゴーチだろうが結局本質では近いものが撮れるっていうことをやったからあれを撮ってるわけであって、でそのサムラゴーチとあの人のやり取りって相当ワイドショーで話題になってたから、
森さんじゃなくてあの
新垣さん、
新垣さん、そうそうそう、
でこの中でこれを撮るって見せるってなる時に、うん、そういういわゆるなんかこう人間みたいなものがここにスポット当てたら金もかけずにむき出しになるっていう確信があってやってるわけ、う
ん、だからそれってもう織り込み済みやろ、
うん、
でも森達也さんの、
うん、いや絶対そういうの撮れると思って
実際やっぱでも森達也のドキュメントの撮り方ってそうやん、うん、だからちっちゃいテーマを掘り下げていったら人間の本質みたいなところがちょっと垣間見えるんじゃねえかみたいな。
森達也の主題ってずっと変わんないのよ。そうなんです。私本ほとんど読んでるけど言ってることが全部一緒だから買うのやめたの。また同じこと言ってるもんみたいな。でだから、うん、あの人主題が絶対変わんない。対象は変わっても、
いや、あとは
だからオウムの、うん、よくわからん得体の知らないオウムって言うけど個人に近寄ってみたら普通の卑怯な卑怯な人間ですよみたいな。
そうだから沢村コーチも騒がれてたけどただの人じゃん、
近寄ってみたら卑怯な人間ですよ、うん、的な。
逆に言うと森達也はその基準があるからオウムにもがっつりいけたっていう強さもあるんやけど、
会社辞めてね。
でもこの今回のフェイクに関してはそれで取られた上で言うと、もうサムラゴーチのパーソナリティのおもろさは、
そう、
まあそうやね。だからキャ
ラ立ちよ、
うん、結局だから、あの、キャラ立ちって言ったらそのフジテレビ
あの揺らぎの多い存在感。
でもさ、あれってみんな分かってるやん。あいつ
でも、分かってたけど、でもあのプライベートがあんな感じなんだって誰も思わなかったと思うよ。毎回毎回ケーキ出してね、
うん、豆乳かぶ止めして
そう
でもさ、うん、例えば最後の曲ってさ、本当に聴いた人にしか分からへんや感想って、うん、俺結構いいなって思ってい
や俺も思った
から多分洗脳されてたんやない
やっていう かむしろだからそのさ、
聞いたら全然良くない。
いや、分からなさをテーマにする日本映画今年マジ多かったんやけど、うん、あれはサマラゴーチや森田剛より分かるんじゃないか、ヒメアノールの森田剛より分かるんじゃねえかみたいな感じがするやん、
う
ん、
する
それはフックとしては俺らは物を作ってるからだけでしかなくて、一般の人からしてみたら結局サマラゴーチもヒメアノールの森田剛も何あいつ気持ち悪いみたいな存在の中の人たちなわけやん。言ったら
森達也がやりたくないのは それこそキャラクター付けするとかそういうことを一切したくなくて、あの紋切り型にしたくないの、これはこうだよねっていうのは、サムラゴーチゴーストライターの人でしょじゃなくて、その先に何があるのかっていうのを絶対撮りたかったと思う。
なるほど、ね、
でゴーストライター問題はどうでもよくて、
まあ、
そう言われてる人のパーソナリティはどうなのかっていうことだけを彼は興味があったと思う。曲にも興味がないと思う。
あ、下目にされてどうなるかみたいな。
そうそう、で判断は自分が、う
ん、確かに
あなたたちの
それはわかる、
うん、自分で決めることはできないんですかって、あの人は常に言い続けてるから、だから自分で考えろっていうことを常に意識させるための映画だから、うんうん、全部
確かに。
いやだから結構だからあの
本人はジャッジしないもんだって。
だフィクションってやっぱり何国家がやっぱカテゴリーしてキャラクターを作るっていうのはしゃあないと思うねんけど、うんうん、
まあね、
それが極端すぎたらは類型的だよねって思っちゃうけど、うん、それをちょっともうちょっとリアルに寄せると、ああ感情移入できるかもみたいな、うん、
なるほどね、
それの果てにあるサムラゴーチであって、うん、あれもフィクションやろ、存在として
はっていうか人のフィクション、
うん、
ドキュメンタリーとかは基本的に人の主観で撮ってるから、その人の主観が入るから、まあ、完璧な真実なんてこの世にはないって私は思うわけ、うん、あのだからマイケル・ムーアの映画を見て全部正しいって思うのは絶対危ないと思うし、
めっちゃ思ってた、
あの人の主観すごいから
さ、俺めっちゃマイケル・ムーア信じちゃった、
すごい面白いし好きだけど
素直やな。
でも
そうそうそう、
しっことかめっちゃ信じてた。そうそうそう
でもマイケル・ムーアはやっぱり牧師さんになりたかった人だしとかそういうのは、ね、
だからむしろだからこういう映画をランキング付けするとかどうやったかっていうのを話すことっていうのはすごい直接的に攻撃してきた表現も全部客観視してどうやったかみたいな話やん。だから、
まあ、自分一個じゃないもん。
ドキュメンタリーをフィクションが超えることがありえんのがやっぱ映画やし、
確かに
でやっぱフェイクはここやけど、うん、
まあ、フェイクよりも、まあ、スポットライトの方とかの方がなんかいいもんだ、
う
ん、
とかっていうことで、
物語が入ることによってよりエモーショナルになる
しね、う
ん、まあだから時間も来たんで、だから今年のだからその映画の 傾向といいますかね、
おのおの。あ、2016年
俺はやっぱり公平でフラットな世界、この世界の片隅にとか、片隅にやったっけ、
2
とか、あとブリッジオブスパイとかみたいにフラットな目線、これから描き、この目線で描きますよみたいなのをなるべくフラットにしようみたいな、はいはい、悪役を作らないとか、
いや、
そういうのってすごい見てて気持ちいいんやなと思って、例えば戦争を話すときに軍人目線じゃなくて一般の生活の人たち、俺たちみたいな一般の人たちを目線にするとかっていうのがすごいフラットで気持ちがいいなって思ったの、俺今年の映画、
ああなるほど、
はすごいそれ意識してた。
どうですか、
俺はやっぱその世相が不穏な世の中になってきたのに、なんか不思議とそういう映画、まあ、戦争とか、まあ、帰ってきた人らもそうやけど、うん、そういう終作が出てくるっていう
か、ね、逆にテーマにする
なんか不思議やなって思って、うん、あとやっぱ日本映画がやっぱ本当面白くなってきたなっていうと、やっぱ小劇場が好きやから俺は、その小劇場の作品とか、まあ、演出家さんが監督としてって売れて、でその絵が役者さんがなんかこう昔やったらその主役のバーターで、もう普通にいいかっこいい美男美女の役者さんが出てたけど、今はもうそのそういう小劇場の力ある演出家さんが監督やることによって、いい顔のブサイクというかこう、
味のある、
味のある顔の役者さんがちゃんとそういう映画に出るっていうのはすごいいいなと思って。
なるほどね、
本当日本映画は今年すごい良かったから、
まあ、アイアンマンヒーローすごいもん、
日本映画の底力っていうのをアイアンマンヒーロー、
まあ、話題になった作品多かった
よね。大きいバジェット だけじゃなくても、まあ、それもちゃんと面白いの作れてるし、
まあ、でもあと君の名はとかそれこそアニメの声の形とかがヒットしたのも、で最終的にこの世界の片隅につながっていくんだと思う。
この世界すごいな、
いやすごい。
じゃあペロちゃんの総括としてはどんな感じですか。
私はやっぱもうそろそろみんなハリウッド映画に触手気味でちょっと細かいいい作品が出てくんじゃないかなっていう予感を感じたな、うん、ちょっともうちょいヨーロッパの映画とかちょっとマニアックな国の映画も入ってくるようになってほしいけど、ちょっと日本映画がこんなにヒットしたことでそれが難しくなってほしくないなって今思って。
なるほど。
森田剛とか出るとは思わへんよ。
いやだから芸能
シックスやもん、
ね、いや日本の芸能界もなかなか
底力の強さだと思う。だからそれは
すごいね。
でも岡田君が出てるやつって永遠のゼロとかやん、
百田直樹ばっかり、
ね、海賊と呼ばれた男の岡田純一よかったよ。
へ
見たけど
マジで。
よかった。
百田直樹的な話じゃない。
いや、百田直樹は俺も嫌いやけど。
俺もその時点でなんか見る気がないんだけど。
一応ね。
そう。探偵ナイトスクープ面白い。
探偵ナイトスクープ悔しい。探
偵ナイトスクープは俺の先輩が作家やってたから。もうね。
でも
全部やらせやねん。
でもナイトスクープ。
やっぱり。
でもナイトスクープは
99%やる。
ナイトスクープは百田直樹に対して答え出したから。船でやるときに首筋に水かけたら船酔いが治るみたいなんで、治らへんくて百田直樹の本にゲロを吐くっていう、
最高、
すごいな、ね、
タンタンタンって思
ったいや治ったんやけどね、実は船の上で酔うために本を読もうっつってそれが百田直樹の本やった
、
いいね。
まあ、じゃあ平野くんの総括は、
僕はですね、まあみんなが言ったこともあるんだけど、アニメーションがとにかく、まあ、日本邦画も含めて良かったんですけど、海外の、そのピクサーとか以外のアニメーションとかも結構実は劇場上映されていて、
視聴者が全然知らなかったわ。
ドン・ハーツフェルトとかっていう、その人たちってアカデミー賞にも
引っかかって
たり、
ね、
ノミネートしてたりしてて、
見てたのに忘れてた。
ちょっとこう今までちゃんと見てない 3D じゃないアニメーションとか、世界中のアニメーションがこれからもどんどん
流れてくれればいいなっていうのは
ね、細かいの結構劇場でやったもんね。
いいのがいっぱいあるんですよ、で全然注目されないから、
本当思うけど日本映画上映しすぎやって
ちょっと
って思わへん。
レッドタイトルはねそんなだったけど、
いいのある。あ、そうなんだ、レッドタイトル
ちょっとまだ注目って感じ。
もっと見たい映画いっぱいあって、タイとか海外の
っやっぱね、ちょっとマニアックな国のね、映画を、
インディーズですごいいい監督がいて、その人全然日本で輸入されてこないから、うん、待ってます誰か配給してください。
ネットフリックスに書けば、ね、結構マニアックなやつをやって、そうネットのやつが出てきたから、例えばサンダンスとかに出してるようなちっちゃい作品が、あの劇場では公開されないけど DVD するもなくて急にいきなりネットフリックスにバンって出たりするから、ずっと言ってるけどみんなネットで見た方がいいよ。
あ、それはね、
出てないやつが、それこそヘルツォークのドキュメンタリーとかいっぱい入ってるし、ヘルツォークの映画は全部キチガイで面白いから、キチガイが好きだからあのなんか最後に言うけど、ヘルツォークがあのマグマを研究してる人の映画を撮ってるんだけど、ドキュメンタリーでもう明らかにその研究してる人が頭がおかしいって言って、あのマグマの研究してる人ってやっぱちょっとやっぱマグマに近づきたいっていう願望があって、
やりたい
じゃなくてどこまで近づいていけるかみたいな、もう好きすぎて、でその有名なご夫婦の話とか出てくるんだけど、その人たちはやっぱりマグマに飲まれて死んじゃってたりとか、でその話をヘルツォークが嬉しそうに喋るわけ。そういうものが見れたりとか、多分 DVD も D にもなってないから、そういうまあイリーガルに見る方法もあるけど、ちょっとそういうの見ていくと面白いかな、
うん、映画がちょっと由来できてるっていうのはネットフリックスで
とかね、
火花とかもそうそうそう、映画のクオリティだから、
そう
見てほしい
です、ね、だから
面白い、まあでも、はい、今年の僕の総括としてはコメディとホラーが結構2016年は、
うんね、あコメディか
ジャンル映画なんだと思う、
ついいややけどやっぱりまあ、簡単に言うと比喩表現をがすごく豊かな1年やったかなと思いました。2016年はだからそのパッと見て分かるもんじゃなくて、その行間を読むみたいな映画がすごく面白かったし、そういうのがあるとやっぱり僕は嬉しくなるしっていう1年やったかなと思いますね。うん、だからまあドキュメンタリーもフェイクにしてもやっぱあれコメディーやし、
そうそうそう、そう、
うん、やっぱその人間のリアルを突き詰めて、まあ、フィクションを作るってなったらやっぱりそっちの方が、やっぱそのちょっとこう
人間が生きてるだけでおかしいもん、
そう笑って笑って透かしていこうみたいなところがやっぱりちょっと2016年のトレンドやったんじゃねえかなっていう気はするっすね、
するっすね。
じゃあちょっと
なんでしょうか2017年の話は
じゃあ次の回で、
あ次の回続く、
いやもう
ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー2やから、
いやそれは見たい、
いやーやばいね、
それは見たい、
1位やろ、
まあ、とりあえずまとめはここで、この後はダラダラ話
はーい、
おつ